私たちは基本的に他人の心の中まで見ることはできません。もしも見えてしまったならば、大変なことになり、下手したら生きていけなくなるかもしれないとさえ思える。自分の隠された内面があらわにされてしまったり、知られてしまったりするとするならば、まるで裸にされて町のど真ん中に、囚人監視の中に放り出されるに等しい恥ずかしさと惨めさで、ただただそこで身を縮めているしかなくなるかもしれない。しかしやはり私たちはお互いに人の心の中までを見ることはできない。しかしながら、ただ一人、ただお一人、見抜くお方がある。賽銭箱の向かいに座って見ておられる方、みんなお見通し。しかし本人たちは気づく由もなく、何かラッパのような形をしたと言われる賽銭箱、そこに投げ入れられる献金がいかほどのものであるか、それをその賽銭箱はどうも響かせる仕組みになっていたらしい。たくさんの硬貨が投げ入れられると、それなりの見事な音が響く。周りの人々はおーっと振り向く。一人のヤモメが投げ入れた小さなレプトン銅貨二枚、その響きはいかほどか。誰も振り向きも見向きもしない。しかしただ一人、その婦人が投げ入れた小さな二枚のレプトン銅貨の響きを、彼女の全身全霊が、彼女の実生活のすべてが、つまり理屈や理念や思いではなくて、実存が、実際の生活が伴って投げ入れられた2枚のレプトン銅貨の響きをきっちりと聞き取るお方があった。献金は神にお捧げするものとして、捧げる相手である神様を本当は見つめて捧げるはずなのに、周りの人々の視線や評価の方に目が行ってしまう自分がある。そういう自分に気づいてしまうと、本当にこのように全てを見抜くようなお方は脅威にさえなる。恥ずべき偽善が露呈することになっていくのは耐えられない。この婦人を、そして現代に生きるこの自分を見る主の眼差しとはいかなるものであるのだろうか。この小賢しい偽善、お体裁ばかりを気にしているものを、裸の王様だと囚人の目にさらそうとするのだろうか。もしもそうならば、とっくにいちいち言っていることでありましょう。よく注意して今日の御言葉を見るならば、確かにここでは大勢の金持ちがたくさん捧げていることには言及されていますが、この金持ちだけをターゲットにして非難しているわけではないのです。主イエスは言われる。皆は有り余る中からという。 金持ちだけを名指ししているんではないんです。そこに来ているおそらく金持ちでない普通の一般庶民も含めた皆であります。この皆に対して一人のやもめ、この婦人が捧げた捧げ物こそ神の御前において一番大きく多いものであると言われている。この時の主の言葉には金持ちをはじめとする皆に対する非難の響きは実はない。ない。ただ、このやもめこそが誰にも認められないが、実は神の御前においては最も多くを捧げたものである、ということだけを言っている。現代に生きる我々は信仰的な平等精神において人と比較することを嫌う。私も説教の中でこの比較ということを何度も言ってきてるし、その比較の罠に陥ってがんじがらめになることから自由になるということも伝えている。がしかしやはりこの比較することに対するアレルギーや拒絶反応をある意味では持っている。誰よりも多く、などというと、そこに差別化が起こると思うから、この主イエスの最後の言葉に対しては、一種の引っかかりを感じる人も出てくるでしょう。近代及び現代の時代状況の中で、差別を嫌い、平等、均等を求める精神構造がある。しかし主イエスはそんなことをお構いなしにズバリ言われる。このやもめの捧げ物こそ一番多い。主イエスの眼差しは父なる神の眼差しと一緒。このやもめはまだ主イエスの十字架を知っておりません。しかし彼女はいついかなる仕方かは分かりませんが、神が自分を根底から実生活まで支えてくださっていると本気で神の愛を受け取っていた。今日の御言葉は彼女のその全幅の信頼を主イエスこそがきっちりと受け止めたというところに集中している。しかしです、しかし素朴な疑問として、このやもめは全財産生活費を全部捧げてしまった後にどうやって生活したのだろうかと思う。みんな捧げてしまって一文なしになり、もしかしたら誰も助けてはくれずにのたれ死にしたのかもしれない。ひどい言い方ですが、今日も9月に入りましたが、先月8月、あの戦争のことを覚える夏の暑い日々、新聞の記事の一つとして戦後の戦災孤児の記事が出ておりました。父母兄弟を空襲などで失い、ただ一人、あるいは妹や弟を抱えて食いつないでいかなくてはならない、食べ物を盗んだこともした、でもそれでも栄養失調で死んでいく、この不老児と言われていった同世代の子供たちがいたという。もう後がない。そんな繊細孤児の言葉を思い浮かべながら、このやもめが自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたというのは、ありえない暴挙としか考えられない。しかしこの情景の客観的な現実は、誰一人としてこの婦人が捧げたレプトン銅貨2枚が全生活費を全てを入れたということは 誰も思いよらなかった、思いもよらなかった。ただ貧しそうな婦人が貧しいなりに捧げ物をして祈っているだけだと思っていた。しかし主は認めた。それはとても大切なことであった。だから主はここでわざわざ弟子たちを皆呼び集めて、12人の弟子たちを、さあちょっとこちらにいらっしゃい、身元に呼び集めて、そしてはっきり言っておくというのです。はっきり言っておくというのは、まことに何時らに継ぐという言葉です。はっきりというのはアーメンという言葉が使ってあるんです。私たちお祈りの終わりにアーメンというのは、まことにというふうに言ってるんです。本当にそうですということをアーメンというわけです。イエス様はここでアーメンレゴヒューミン、まことにあなた方に言うっていうんです。とっても大事なことだ、だからよく聞くように。弟子たちはその言葉を聞いて、多分思わずこう背筋がピッとしたでしょう。なんだろう、今日のところに言われているのは、神に対する全幅の信頼は、人の目には分からなくとも認められなくとも、全能の神はそれをきっちりと見ておられるということ。しかしポイントは、その全幅の信頼というものがどこからどうやって起こるのかということでもあるわけです。素朴な疑問として、生活費の全部を入れてしまったこの人のこの後の生活がどうなるかはやはり分かりません。もしかしたら神の助けとしていい隣人が現れて助けてくれるかもしれません。あるいはあの戦災孤児の一人のようにのたれ死んでいくかもしれない、ひどい言い方ですが、分かりません。がにしても、このやもめの神への信頼、信仰と言い直しても良いのですが、すごいものであります。神が本当に生きてこれをご覧になっていて、これを見過ごしにされるとは私には思えない。このやもめの信頼、神様に対して本当に全幅という言葉がぴったりくる。すべてを投げ出していく、そういう信頼を一体誰が真似できるのでしょうか。そして今日この御言葉は、私たちに対して彼女のようになりなさいと鼓舞する言葉なのでしょうか。そうではないと思います。人は受け取らないと捧げられない。捧げるという行為は愛するという行為です。愛するには愛をまず受け取らないと愛することはできません。彼女が持っているものをすべて、生活費という実に生々しい響きのある捧げ物をしたということは、彼女なりに先んじて受けているものがあるからではないか。だから全てを捧げていく。今日の聖書の言葉の中で、このレフトン堂に今入れるとか、金持ちたちがたくさん入れるっていう、入れるという言葉があります。賽銭箱の中に、私たちはお正月の初詣の映像の中で大きな箱型の賽銭箱を見たり、もっと大きな神社になると何かこうシートで、なんて言うんでしょうか、仕切られていて、みんなそこに賽銭を投げ入れるような映像が流れたりいたしますが、この聖書のエルサレム神殿にあった賽銭箱は、 先ほども申したように実は箱というよりはこのお羊の角の形のようなラッパの形をしたものであったそうで、九伝立法といわれるミシュナーというものが後に編纂されて今でも残ってきているわけですが、その中に記されているところによると、実はこのラッパ型のこの賽銭箱がエルサレム神殿にはなんと13個も置いてあったっていうんです。13個です、まあ、たくさん全国からみんな来ますから1個ではとても足りない、13個ずらずらずらずらずらとあった。でしかもその中の7つは、一種の自由献金でみんな捧げるんですけど、あとの、6つはですね、それぞれの、献金の、何のためにっていうのがどうも書いてあったらしいんですね。そういうこのエルサレム神殿、おそらく婦人の庭と言われるところにあったと言われていますが、このヤモメの婦人も、捧げることができるその場所です。このラッパの形をしていた、それは口がこう広がっていて遠くからでも、あるいはこう入れるときにですね、こぼれ落ちることがないようにという現実的なアイデアであるかもしれません。でそこに入ってくるお金はこのラッパ型で下に落ちてくるときにいい音を響かせて落ちるわけです。たくさんの高価なお金は大きなやはり音がしたでありましょう。現代の私たちの硬貨でもそうですが、価格が高くなるほど大きく重くなるものであります。この聖書の時代も同じ。よく聖書に出てくる1デナリオンというお金があります。ちょうどそうですね、聖書の百科事典、大聖書辞典なんか見ると、原寸大のその発掘されているデナリオン銀貨というのが写真で出てくるんですが、まあ、そうですね、500円、今の私たちの500円よりちょっと一回り小さい程度かなっていうところですね。銀貨なんです、デナリオンは。ブドウ園の労働者が1日働いてもらうのが1デナリオン、1枚の銀貨、あるいはローマの兵士の1日分のお給料が1デナリオンだったそうです。ですから、ローマの兵士たちは年間300デナリオンのお給料をもらってたんだそうです。まあ、多分末端の兵士ですね。で、1デナリオンの銀貨っていうのは14グラムなんだそうです。14グラムって言われても正直ピンとこないかもしれませんが。ペトロが釣って魚の口から出てきた銀貨っていう、話が聖書の中にあるんですが、あそこに出てくる銀貨はどうやらもっと重くてですね、16グラムぐらいあるやつらしいんです。14グラムとか16グラム、まあ、それなりの厚みと重みのあるこのデナリオン銀貨に対してですね、今日のこの婦人が捧げたレプトン銅貨というのは 1.7グラム、 1.7 グラムです。10分の1。見た目もこの写真にあるのはそうですね、1センチちょっと程度の直径が本当に小さな硬貨でございます。何枚もの銀貨がじゃらんじゃらんじゃらんじゃらんじゃらんといって落ちていくのに対し、2枚の小さなレプトン銅貨が入れられる時の音は一体どんなだったでありましょう。人々の目と耳は当然大きな音のする方へと向いたでありましょう。おっと。しかし主はこの小さなレプトン2枚の音にならないような捧げ物を見ておられた。もう一つ注目したい言葉の意味として、お金を入れたとありますが、この入れるというのは 実は投げ込むという意味があります。彼女は自分の持っているものをすべて、生活費の全部を入れた。それは何かこう、もちろんこう入れる行動でありますけども、それは自分自身を丸ごと投げ込む、身を投ずるということと言えるのではないでしょうか。神の御手の中に身を投じた。この自分を全能の神が受け止めてくださるのを信じて信頼して身を投ずる。それは信頼するということであります。今日のところは、主イエスは少し離れたところから見ている立場で、この婦人と直接話したりやり取りしているわけではありません。婦人も主イエスに対して何かを願ったり、奇跡を求めたり、感謝したりしているのでもありません。この婦人は、神様に対して捧げている。彼女がこの捧げ物をするに際して、先んじて受け取っているものがあるとするなら、一体それは何か。それは自分が神によって作られた存在であり、作り主である神が作ったこの自分を決して放っておくようなお方ではなく、必ず顧みてくださり、自分をそこの底から根底から支えてくださる方だという神の愛を何らかの形で受け取っていたのではないか。彼女は夫を失い、生活の基盤は周りの人々の憐れみに頼るしかなかった。実に不安定で貧しく厳しい状況であったことはおおよそ想像できる。その困難や試練を通してなのかは分かりませんが、彼女は自らの身を投ずるような捧げ物をする人となっている。賭けをするかのごとくに一か八かで投ずるのではない。全幅の信頼を持って投じた。それを主イエスははっきりと認められた。皆は余り余る中から入れたというのは、主たる自らの支えとなるお金は手元に残しておいて、あまりの全部ではなく、さらにその一部だけを捧げていっている。主たる支えは手元に、それが第一。捧げる相手である神様、信仰は第二か第三になっていく。それに対してこの貧しいやもめは、まず乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れた。身を投ずると言いましたが、別な言い方をすれば献身であります。献身とは神を第一にするということ。この婦人は自分の身を投ずるほどのものを神からいただいていた。今日の旧約の御言葉、イザヤ書49章5節の言葉、主の目に、御目に、私は重んじられている。私の神こそ私の力。この婦人がこのイザヤ書の言葉を直接聞いたかどうかは分かりません。それはしかし、自分を全部身を投ずることができるというのは、まさにこの49章5節の主の御目に私は重んじられているんだ、これをしっかりと受け止めている。重んじられている私を、その主なる神は重んじているからこそ、必ず必ずこれを顧みてくださる。そう確信して身を投ずるわけです。主の御眼差しの中で、 私という存在は重んじられている、重いものとされている。聖書に出てくる例えで、もみ殻のようにふっと吹けば風で飛んでってしまうような軽い存在ではなく、神の顧みの中で、その御目の前中において、眼差しの中において大切にされている、主の御目に私は重んじられている、そういう神の愛を受け取っているのではないか。だから賭けではなく信頼を持って喜んで捧げる。受け取ってくださる方は きちんと受け取ってくださり、そしてまた応えてくださる。その人格的な応答関係が小さなレプトン銅貨2枚の響きの中にあったと言える。この婦人はまだ主イエスに出会っていない。彼女が受け取った神の愛は究極的にこの神の御子イエス・キリストとなって与えられていくことに、この先気づかされるでありましょう。ヨハネの手紙1:4-9-10にこうあります。神は一人子を世にお使わしになりました。この方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。この自分を根底から支え生かすもの、主たる支えは一体何か。それは御子イエス・キリストにある神の愛だと聖書は言うのです。主の十字架によって造り主なる神をそっちのけにし、自分の業績や能力や知識や富を主たる支えにだと勘違いしていった愚かな罪を、あの十字架で全て身代わりになっておい許し、そして復活の勝利である永遠の命を与えてくださっている。私たちはこのヤマメのような素晴らしい信頼を、全幅の信頼とでも言うべきものをろくに持つことができずに、いつも自分の力ばかりを当てにしてしまうような不信仰者であります。金持ちたちは非難はされてはいないが、人の目を気にし、人の評価ばかり気にして、時に見栄を張ってみたりする自分もいる。このヤモメのようにはいかんなとつくづく思う。しかしそんなものがこの十字架のもとに導かれ招かれてきているではないか。私たちの浅はかで時に偽善的な信仰も、すべて見抜く主イエスがその眼差しを向けてくださる。それはこの後、主が十字架の前に捕らえられ大祭司の屋敷に連れて行かれた時に、こっそりついていったペトロが見とがめられ、あんたはあの人の仲間じゃないかと言われた時に、三度も否み、あんな人知らないと言い切った。そして裏切った。その時予告通り鶏が鳴き、そのペトロを振り向いて見つめる主の眼差しがあった。主は分かっていた。全部分かっていた。たとえ死ぬようなことになってもあなたに従いますと言ったペトロであったが、彼のその思いも、そして彼の隠された弱さも、みんな分かっておられた。その主が裏切りの瞬間に向けた眼差しは、非難の眼差しであろうか。主は最後の晩餐の時、ペトロがたとえ死ぬようなことがあってもと言った時に、裏切りと挫折を予告しているのですが、その時こうも言っておられる。私はあなたのために 信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。主イエスの振り返ってペトロを見るその眼差しは、やがて立ち直っていくための眼差しではないでしょうか。立ち直って兄弟たちを力づけていく、そこに向かっていく背を押すような眼差しではないだろうか。弟子たちみんな一人一人、やがて復活の主に出会い、十字架による全く許しをいただいていくときに、この婦人のように変えられていく。この婦人は特別な人ではありません。特別信仰深く、特別称賛されるのではありません。そうではなくて、皆この人のように変えられていくのだと言える。さあちょっと来なさい。そう言って呼び寄せられた弟子たちは、実は将来の自分たちの姿をそこに見せられていた。弟子たちも十字架と復活による大きな神の愛を、主の愛をいただいたがゆえに、神を第一とし、主に従うことを第一とし、すべてを委ねていく一人一人とされていきました。そして、そのために殉教する者も出てまいりました。それでも、喜んでその身を捧げる。主の御手にこの身を投ずることをしていった。私たちも全く同じではないだろうか。信仰なきに等しいものであるにもかかわらず、招かれ、導かれ、そして与えられたこの恵みを、何よりもまず心に刻み、改めて神の愛を、主の十字架の許しを受け取ろう。そしてそのゆえに自分のすべてを任せきって、身を投げ出して生きていきたい。そこから世界は変わる。